こんにちは、ポッドキャストノーマニア、シーズン18、農民たちの江戸時代、今回は第12話ですね。12
話ですね、はい、
長く辿ってきましたね。
そうですね、はいはい、だいぶね、まあ、収録日もね、
う
ん、また違いまして。
そうですね、
そうなんですよ、
うん、篠田さんの四十肩がどうなったかっていうのも。
そうですね、いやまあちょっと今体硬いですね。収録日の前日にちょっとあの帰国しまして、うん、私、
はい
はいはい、でずっとねもう何時間も8時間9時間ぐらい飛行機にずっと乗ってて、
うん、
で移動中はあの重いリュックを背負ってっていう、うん、
お疲れ様です。
ジャージでフラフラとスリランカをうろうろしてて、
うん、
終始ジャージで過ごしてたんですけど、
はい
はい、スーツで着てる人とかいるんですよやっぱり、
ね、
あの国にスーツはないですよね。
すごい暑いんですよね。
まあ暑いです ね、暑いって言ってもまあでも夏は東京の夏の方が暑いですよ。
湿気があるからですかね。
いやもうシンプルに気温が高いですよ。
本当に、
うん、もちろんスリランカも暑い時場所によっては35度とか行きますし、日差しが結構強いというか、
はい、
35度ぐらい行きますけど、日本って例えばその関東の人分かると思うんですけど、
う
んうん、熊谷とかさ、
ね、
前橋とかってもう40度近く行くじゃないですか、うんうん、
行きますね。
だからあれに比べたらスリランカの方が過ごしやすいです。
そんなものなんですか。
そんなもんです。だからスリランカの人も、うん、うちの現地の取引先の社長さんとかたまに日本来ますけど、
はい、
やっぱり夏に来ると本当ビビってますよ。日本やべえなっつってます。
うん、
何この気温みたいな。
へー、日本がそれぐらいだからもう40度とっくに超えちゃうのかと思ってました。
スリランカはそうでもないし、はい、意外と高山地帯、高い山の、ねうんはい、高山地帯も意外とあるんですよ、はい、紅茶作ってるエリアは結構標高高かったりするんで、そっち行くとちょっと肌寒いぐらいです。
うーん、
ちなみにインドも皆さん暑いイメージあると思うんですけど、
ありますね、
もちろん南インドとかはずっと夏なんですよ、
はい、
僕も仕事で行くのは主にタミルナドゥっていう南インドのエリアなんですけど、うん、そこはずっと夏なんですが、北のデリーとかは普通に寒くなりますよ冬は、
うん、
まあ、日本みたいじゃないですけど、
はい、
だいたい冬、僕12月に行ったことありますけどデリーに、15、6度ぐらいまでは下がります。で向こうの人は15、6度になるとダウン着てます。
へえ、
うん、そのぐらい寒いし、もっと上まで行けばヒマラヤまで行かないけど、まあ、そっちの方までインドなんで、
う
ん
う
ん、近くまでインドなんで、そこら辺は寒いですよ普通に。
あ、そうなんですね。
めちゃめちゃ広いですから
ね、国土ね、
はい、だから意外とね、うん、意外と寒い地域もあるんです。
そうなんですね、はい、
まあそんなんでね、こう肩も痛くて相変わらずですけど
無事にお戻り。
そうだね、今回ね、なんか飛行機の中で、うん、あんまり見たいなと思う映画がなくて、
うんうん、
それがねちょっと心残りっていうか、まあ、別に僕のために映画を用意してくれてるわけじゃないんですけど、はい、前回、
はい、
僕 ね年末近くに行ったんですよ、うん、
前回
の収録の時、はいはいはい、前々回かな、はいはい、の収録の時ぐらいに、うん、年末近くに、うん、僕インドスリランカ行ってて、その時スリランカ航空を使ったんですけど、
はい、
その時はね飛行機の中で見れる映画で、
うん、
燃えよドラゴンあったんですよ、ブルースリーの。
へ
ー、ひたすらねヌンチャクシーンだけね10回ぐらい見てましたね、はい、隣の人が何こいつっていう顔で多分見てたと思うんですけど、
うん、そうでしょうね、
はい、ブルースリーのね、見た人分かると思うんですけど、ミスターハンの島に、ね、潜入してからのブルースリーの、ね、ヌンチャク使うところのあのシーンだけ、ね、ひたすら繰り返し見て、
へ、
はい、楽しいんです、はい、
そうでしたか、
はい、もうミヤさんが全くついてこないんで、
うん、
まあ、だから映画ね、まあ、今はほら画面のところで、
うん、
座席の、ね、
はいはい、
背もたれのところで、ね、うん、できますね、エコノミーでも見れますから、
うんうん、
見たいのあれば暇しないんですけど、
うん、今回はなかったんですね。
見ましたけどね、一応いろいろ見ました、
うん、
見ましたけど、まあ、なんかあんまり消化不良な感じで、
うん、
途中本読んだり寝たりしてましたね、
は
い、
うん、
まあ、そんな、まあ、近況報告でした、
はい
はい、
じゃあ本題に行きます。
あ、そうですね、すいません、はい、本題行きましょう
、はい、
で、農民たちの江戸時代ですけれども、
うん、
前回までは 年貢の課税の話で上免法と懸免法の話しましたよね、
はいはい、
で一見なんか嫌われがちというか、うん、あの封建的なパワープレイでこう押し付けられてる印象だった上免法っていうのが、はい、まあ、一見ねその悪法みたいな扱いをされてた上免法ですけれども、うんうん、実は、
うん、
農民たちもその上免法をむしろ求めていたっていう話をね、うん、はい、前回までしてきました、
は
い、
そうで
したね、はい、懸民法と上免法の話についてはぜひ前回までをちょっと詳しく説明してるんで聞いてほしいなと思うんですけれども、
はい、
うん、で前回の終わりの方に、うん、その、まあ、懸民法から上免法に、
はい、
まあ、その課税方法が変わってきました、導入上免法が導入されるようになりました、
はい、
でその時にあの前回の終わりの方でまああるね、その領地、
うん、
天領ですけれども、
はい、
幕府天領のそのある領地で、
うん、
農民が、まあ、懸民法をもとに年貢額を設定されてたところで農民たちが揉めたと、
はい、
でその結果、
はい、
揉めた結果、うん、採用されたのが上免法で、これをモデルケースとして享保、うん、の改革で八代将軍吉宗が実施した享保の改革で上免法っていうのが本格導入されたというお話をちょっと一節をご紹介したんですけれども、
はい、
そのある一件っていうのをちょっと今回ご紹介します、
うん、
はい、前回のラストでは、うん、その農民が武士をクビにした事件というお話のね、
ありましたね、
ご紹介しました、それを次回話しますっていうことなんですけど、うんうん、それを今回ご紹介します、
はい
はい、
すごいね、
すごいですよね、
うん、
今回と次回になるかな、その農民が結構、
はい、
その武士階級を、
うん、
まあ、武士階級に対して、うん、まあ、いろいろ文句言って、
うん、
で結局自分たちの意見を通したっていうその事例があるんで、それをねちょっとご紹介したいと思います、
はい
はい、まあ、改めて上免法ですね、うん、
はい、
前回までにご紹介をしました年貢額の徴税方法の一つですね、
はい、
はい、まあ、言い方変えると課税方法の一つですね、
うん、はいはい、
前回までにお話しした通り、
うん、
上免法は本格導入以前に、まあ、一部旗本領で採用されてたものがあって、うん、今お話したようにその懸民法でね、
はい、
一回揉めちゃったんで上免法になりましたっていう、うん、そういう経緯がありました、
はい
はい、この事件なんですけど、揉めた事件ね、
うん、
佐渡事件、
佐渡事件、
はい、佐渡事件という 佐渡島の佐渡ですね、
はい
はい、これをご紹介します、
はい、
舞台は天領、幕府領ですねの佐渡の国、佐渡の国は、幕府領でしただ
ったんですね、
はい、
うんうん、
佐渡は、はい、国高13万石の幕府最大の直轄地だったんですよ、
うーん、
で代々有力幕閣が、
はい、
佐渡奉行っていうのを務めました、まあ、県知事みたいなもんですね、佐渡奉行、はい、はい、幕府にとってはとても重要な土地であって、うん、で幕閣、まあ、旗本が来るんですけど、
はい、
ここには奉行として、
はい、
幕閣にとって佐渡奉行を任されるってことは栄転なんですよ、
ああ、そうなんですね、そうなんです、
だからなんか一見ね、まあ、ちょっと佐渡のお住まいの方に申し訳ないですけど、
島流しじゃないけど、
そうそうそうちょっとね江戸からも遠いし今でもやっぱ遠いじゃないですか、
はい、
佐渡って、
はいはい、
でも少なくとも江戸時代は佐渡奉行イコール栄転です、
へ、
はい、まあ、金山もあったし、
まあ、そうですね、
そうだからその本当に重要な土地だったんですよ、
ん
でそんな佐渡の国のお話なんですけど、はい、元禄年間から宝永年間にかけてのお話です、はい、西暦でいうと1688年から1711年、
はい、
年号でいうと元禄と宝永っていうのを2つまたいでるんですけど、
はいはい、
ですから17世紀後半から18世紀初めにかけての話です、
約30年20年
ぐらいですかね、
うん、
はい、20年ぐらいです20年ちょっとですね、
うんうんうん、
はい、にかけてのお話でし
た
ね、
はい、
当時の佐渡奉行は、荻原重秀さんという方が務めておりました、
はいはい、
この方は幕府の勘定奉行を務めたぐらいのエリートです、
うん、
で荻原重秀さんは五代綱吉生類憐れみの例の人ですね、
はいはいはい、
5代綱吉治政下の経済対策として貨幣改鋳を行ったということで有名な人ですね、
はい、
今この荻原さんの説明ね、
はいはい
はいはい、貨幣改鋳っていうのは、まあ幕府の浪費で、
はい、
財政悪化しちゃったんで幕府がその対策として行われたんですよ、 なんかね、これ幕府の浪費って具体的には確か五代綱吉のお母様だったかな、
が浪費し、
継承院さんか、継承院さんの、
はい、
無駄遣いかなんかが有名らしいですね。話としては伝わってますね、はい。でこの貨幣改鋳って具体的に何をしたかというと、
はい、
具体的には市場流通の貨幣を、市場流通している貨幣を回収します一回、うん、で改鋳、要はその作り変えるんですけど、はい、その時に金銀の含有量を下げたんですよ ね、
うんうん、なるほどね。
そして再流通させた、
うんうん、
で
うーん、
要は質の悪い貨幣を流通させちゃったんですよ、
はい、
だこれでインフレが起こって経済が結局混乱しちゃった、うんうん、だからこの時の経済対策は失敗したよねっていうのが従来の説明です、う
ん、はい、
多分皆さんこの話ってこういうふうに理解されてますよね、うん
うん、まあそうですね、
ですよね、うん、なんか僕もなんか歴史の時間とかで聞いた時にこういうふうに説明聞いた覚えがあるんですけど、うんうんうん、
はい、
実はこれ今ちょっと評価が、あ、これ今ね佐渡の話じゃなくてね、
荻
原さんのね、
はい
はい、貨幣改鋳の話ですけど、はい、今ねやっぱ評価がちょっと分かれつつあるみたいです。
うん、
まず貨幣を回収して改鋳したと、
はい、
改鋳した時に、まあ、作り変えた時に金銀の含有量を下げましたっていうのは、
はいはい、
荻原重秀さんにしてみれば、うん、信用貨幣論っていう理論に基づいてやってるんですよ。
うーん、なるほどね、
彼がその時この言葉を使ってたかは分かんないんですけど、はい、まあ、要は今と同じで、
うん、お札みたいなもんなんですね。
まあ、日本円、
うんうん、
信用貨幣論、国定信用貨幣論とも言うんですけど、
はい、
要はですね、信用のある政府が、
はい、
信用のある中央政府が発行する、貨幣であれば、うんうん、その価値は信用できるっていう考え方なんで、うんうん、まあ、今の日本円とか US ドルとかそういうことですよね、うんうん、今の日本円だったら、はいはい、別に金銀が含まれてるわけじゃないけど、
そうですよね、うん、
けど信用できるじゃないですか、
うん、
幕府が出したお金だったらみんな信用して使うから、うんうん、だから金銀である必要はない、
ないっていうことですよね、うん、
金銀の含有量を下げたっていうことですね、
うんうん、はい、
はい、でこの理論に、まあ、基づいて貨幣改鋳を行ったんですけどインフレを起こしちゃったという説明だったんですが、
はい、
まずこの理論自体がかなり先進的だったという評価があります今は。
うん、
まあ、19世紀後半以降ですね、
はい、
特に西側諸国、
はい、
今でいう先進国が行ってきたことのかなり、
うん、
その信用貨幣論をかなり先取りしていたんであろうということですね。それからこのインフレが起こったということなんですけど、
はい、
実はこのインフレは限定的だったんじゃないかっても言われてるんです。
うん、
でそのでもどのくらい数値化して分析できるのかっていうのは非常に議論が分かれるところらしくて、うん、
はい、
まあ、多少ね貨幣価値が下がったのは事実らしいんですよ、
はい、
ただその庶民が苦しむほどではなかったっていうのが、うん、今評価出てきてるらしいです。
うん、
で貨幣価値がでもそれでもちょっと下がるじゃないですか、
はい、
で下がるとこれまで貯蓄に転じてた貯蓄をしていた商人の人たちは、
はい
は
いはい、
今度貯蓄じゃなくて投資に転じるわけですよ。でそうすると市場にお金が流れ始めて、
はいはい、
で市場の貨幣流通量が上がればインフレはするんで、うん、それがインフレの原因だったんじゃないかっていう説もあるし、
うん、
あと結果元禄バブルって言って元禄、これ元禄時代なんですけど、
はいはいはい、
元禄時代ってバブル期なんですよ、
うんうん、
で結果バブルにもなってるんで、うん、みんなにお金が回ったっていうことでそもそもこれは失敗とは言えないんじゃないかっていう説もあるらしいです。
へえ、
はい、だから荻原重秀さん、そう、見方変わるとね、うん、ちょっと評価も変わるかなっていう例だと思うんですけど、
うん、
で荻原さんっていうのはその同時期っていうかちょっと荻原さんの後輩になるんですけど、実際には、
はい、
新井白石ってすごく有名な人いますよ ね、
はい、いますね、
聖徳の地っていう、
はい、
経済対策した人と、まあ、結構ちょっとやり方をめぐってバチバチはしてた
人、意見が違うっていうことですかね、
ですね。
うーん、
でただまあ新井白石の、うん、新井白石さんの聖徳の地もまあ決して歴史的には大成功と呼べるものではないし、
うん、
そもそもその幕府 の、 そのお金の使い方みたいな、そのいわゆる経済改革も成功したわけじゃないんですよね。だから この荻原重秀さんと新井白石さんのその礎があって八代吉宗、うん、将軍吉宗の改革までつながるっていうのがまあ正しい見方なのかなと思うんですよね。ちょっとあの荻原さんのねご紹介を今しました、
はい
はい、なんかちょっとなんか悪い印象というかね、あんまり経済対策うまくいかなかったみたいな印象で語られてたんですけど、うんはい、最近はちょっと違う評価も、
へえ、
なんか国定信用貨幣論とか、
うん、
今と一緒のことを、うんうん、多分この人がやってなくても誰かがやったじゃないですか、
うんうん、そうですね、
でその人は多分失敗するじゃないですか、はい、一番初めにやった人って正直そんなにうまくいかないと思うんですけど、まあね、うん、でもその人がやらなかったら、
うん、
多分その後続いてないので、うんうん、そう考えるとなんか一万円札の顔になってもいいぐらいの人なのかなってちょっと思いますけど ね、
ね
この人、
うん、
まあ、そんな荻原さん、
うん、
荻原さんが、まあ、あのすいません佐渡の話に戻りますけど、はいはい、荻原重秀さんは佐渡奉行を務めます、
はい、
宝暦7年1710年、
はい、
佐渡の国の、百姓総代、まあ農民の代表ですね、
うん、
が江戸表に出て、まあ、江戸に来てですね、
はい
はい、江戸表に出て訴訟に及びました、
うん、
はい、荻原さんが奉行を務めている時にこんなことが起こりました。
うん、
訴状の内容は次の通りです、
ね、
江戸から佐渡に毛見にやってきた役人は、
うん、
村は回るけど、
はい、
稲の出来不出来を見ることはせず、
はい、
宇徳人、宇徳人というのはまあ有力百姓ですね、
は
あ
は
あ、はい、宇徳人の家で酒盛りするだけ
なんじゃそりゃ
で宿泊費、まあ、ケミ役人の宿泊費、飲食代など滞在費は全て村負担で、村を回るときは全てカゴという始末、
うん、
まあ、これ要はケミ法がいかに不正と癒着と政治腐敗の温床となって徴税方法として機能不全を起こしていたかということなんですよね。
そうですね、
はい、具体的な事例を一つ一つ挙げて、うん、その百姓総代の人は江戸表で直接幕府に対して訴えたんです。
はい、
はい、あのおそらくこれ奉行であった荻原さんの耳には入ってなかったのかもしれないですね、うん、
なるほど、
途中で誰か止めてたのかもしれないです。だってこれ知られたらさ、
うん、
知られたらさすがに処分されるでしょうこいつは、
うん、
けどその耳に入ってない以上荻原さんのとこに持ってったら百姓としてはもしかしたら握りつぶされるかもっていう感覚があ ったのかもしれないし、だから結構百姓側は、まあ、農民側ですね、百姓総代側はかなり切羽詰まってたと思うんですよ、
うん、
で江戸に行って、
うん、
役人はとにかくクソだと、
うんうん、
何も仕事じゃないし酒飲んでるだけだと、
うんうん、
でこっちは全部金払わされてっていうことを訴えました、
うん
うん、で幕府はどうしたかというと、
うん、
内容をちゃんと吟味したんです、
はい
はい、時代劇とかだとこういう農民の訴えって無視される、
うん、
握りつぶされる印象強いじゃないですか、うん、
はいはい、
でもちゃんと対応してるんです幕府はここで、
うん
は
い、
でその結果佐渡の国の運営をミスったとして佐渡奉行荻原重秀さんは、責任を取らされてクビになりました。
なるほど、
ね、激しいですよね、まあ、いろんな多分調査があったと思うんですよ、
うん、
なんかこう文章でいきなり言うとさ、
うん、
なんかいきなりクビ取られたみたいな感じになるけど、
そうですね、
はい、ただまあほら会社で言うとさ、
うん、
やっぱり組織 の、
うん、うん、
その管理責任者は、
うん、
やっぱり組織の中 の、 その序列で下の人たちのミスをやっぱ責任取らなきゃいけないから、
うんうん、
しょうがないんじゃないですかね、うん、これは。
でもこの佐渡奉行さんがこのケミ役人、
はい、
ケミ役人が来たことは分かってはいたんだろうよね。
あ、そうですね、組織構造上確実に分かってます、もちろん報告は入ってます。でケミ役人はその報告は奉行にも上げてるんですよ、うん、でもちろん幕府にも上げてるんです、
はいはい、
ただその結果っていうのは村の実態を反映したものでもないし、
うん
うん、
ない
さっき言ったようにその稲の不出来不出来を見なきゃいけないですね、ケミ役人は、
まあそうですね、
けど酒飲んでるだけなんですよ、
うん、
でその金は全部、
うん、
飲食代宿泊費は全部村に負担させてたと、
うんうんうん、
まあ、村で負担するのはあの 前回村のところでね、
あ、そうですね、う
ん、それは普通なんですけど、村のところで話した時に普通なんですけど、はい、ただ仕事してないし酒飲んでるし、
うん、
要は 酒盛りしてるってことは、あの、うん、不必要な支出まで村は求められてたってことですよね、
うん
うん、村を回るときすべてカゴってやばいでしょ、
ねえ、はい、歩けって感じで
全部タクシー使ってるってことですよねこれ、うん、はい、でしかも金払わないってことですから、うん、まあそれはさすがにちょっとね仕事してないし、
なるほど、
でも佐渡奉行の荻原さんとしては多分まあ分かんなかったんじゃないですか、報告上がってなくて、
ね、こんなことになってるとは、
うん、ねえ、まあ荻原さんがどんな方か知らないけど、
うん、でもエリートだったわけですよね、
うん、まあ見て見ぬふりはしてないと信じたいですけどね、
うん、
でまあ、仮にもこの件って、うん、その幕府の勘定奉行であり佐渡の国の奉行である、はい、まあ、荻原さんという荻原重秀さんっていう上級武士の首が農民の訴えで飛ぶっていう事態になったわけですよ、うんうん、
なるほどね、
あの幕府にとって佐渡の国っていうのはまあ重要地点だったっていうこともあるかもしれないですけど、うん、はいはい、そのくらい農民の勢力は、
うん、
領主、まあ、支配者にとって無視できない存在であったと、
うん
うん、というこのそれが分かる事例ですよね、これ、
うん、そうですね、
はい、でこの顛末っていうのは、高田美観っていう人が当時のね、
はい、
これ歴史学者なのかな、うん、当時の歴史学の先生かなんかの高田美観っていう人が、記録として、佐渡市民風俗っていうんですけど、市民の島の4っていう字なんですけど、はい、佐渡市民風俗っていう、これ多分あの地元の多分市役所か図書館とか行くと見れるような資料だと思うんですけど、
うん、
こういうのにちゃんと記録をされております。
はい、市民って市の交渉あって言わないんだよね。
あ、まあ、ただその書籍のタイトルとかでは残ってるので、は
い、はい、
まあ、この身分差のそれぞれの階級のことの市民ですね、これは、うんうん、はい、でこの荻原さんですね、荻原重秀さん勘定奉行であり佐渡の国の奉行であるこの方が、うん、佐渡事件でクビになりましたね、
うん、
でこれでも幕府はやっぱりケミ法の運用っていうのを難しさを痛感したんですよね、
うんうんう
ん
う
ん、やっぱりそのいくらちゃんとやれっつってもその全国に何百っているじゃないですか、ケミ役人が、
はい、
直轄領だけでもたくさんいて、うん、でその不正とか癒着とかをコントロールするのはこれは困難だなと、無理だなってやっぱり幕府は考えるんですよ、
はい、
この佐渡事件を契機に、
はいはい、
ですでにその佐渡じゃない別の旗本領ですね、
うん、
で採用されていた上面法の方がいいのかなっていう話になって、まあ、佐渡の国に打診します、
うん、
で享保4年1719年、幕府は佐渡奉行所の大広間に、はい、島内の島のね、
はい、
名主、うんうん、名主ってありましたね、
うん、はい、
名主ね、名主を集めて、
はい、
上面法はどうですかと、
うん、
農民の皆さんに提案をして、
はい、
で名主側、まあ、農民側はそれを受け入れた、
うんうんうん、
だからこうちゃんとディスカッションしてるんですよね、うん、農民と。
すごいですよね、はい、
でこれが、これ前回のエピソードでちょっとお話ししたんですけど、享保、
はい、
4年1719年、天領幕府領での佐渡の記録っていうお話を前回してるんですけど、
うん、
それがこれなんです、
はい
はい、だから繰り返しですけど、その領主、
うん、
領主側、幕府側ですね、まあ、佐渡奉行所が上面法を計算する上で、
はい、
試算期間を提案して、
はいはい、
で享保1年から3年、享保元年か、
はい、
享保元年から3年の3年間の年貢平均額で採用するのどうって提案したって、うんうん、前回もねこれお話ししましたけど、うんうん、それで農民側は享保3年は豊作で年貢額が多かったんで、だから享保3年は計算から外してっつって奉行所は了解ですって言ってっていうね、前回お話ししましたけど、
はい
はい、これがここなんですよ、
ね、すごいですね、
この佐渡事件の後
ちゃんと交渉っていうか、こうお互いの落としどころを見つけてるっていうのが、
うん、そうですね、だから幕府はね今回の件、まあ、もちろんこういうのばっかりじゃなかったとは思うんですけど、はいはい、幕府は農民に対して、まあ、少なくともこの件に関しては強制してないですよね、うんうんうん、で問題解決手段の提案として、
はい、
まあ、年貢算出方法についてきちんとディスカッションの場を設けると、
うんうん、
さっきお話しした佐渡奉行所の大広間に名主を集めたっていうのがありますよね、
はいはい、
そもそもその前に農民の声をちゃんと聞いてると、
ね、そこはね、
うん、まあ、ただほらこれ再三このシーズンで言ってるけど、
ええ、
その幕府が 幕府というか藩主でもいいんですけど、うん、その封建社会の中でその権力者側 がその高圧的に農民に押し付けてたみたいな印象が強すぎますけど、よくよく考えれば、うん、そんなことして生産効率上がるわけないっていう大前提が多分あるんですよね、まあ、どの時代でも、
うんうん、
もちろんその封建社会で身分社会なので、うん、今とは全く違うとは思うけど、うん、その通常領主だったら、
はい、
どうやったら効率的に、うん、経済構造を確立できるか、うんうんうん、まあ、要は売り上げを作れるかって考えるはずなので、優秀な人だったらね、優秀じゃない人が高圧的な態度に出てるとかあるでしょうけど、
まあそうですね、うん、それはなんかありそうな気がする。
そうそうそう、だからそのなんかこう高圧的である前提、その封建社会だから、うん、農民はただ虐げられてるだけみたいな、うんうん、いう前提っていうのはちょっと無理があるんじゃないかなとは、うん、まあ現代だから思うのかもしれないですけど、
うん、あれこの荻原さんは、
はい、
勘定奉行も兼務してるから、
はい、
佐渡の国にいたわけじゃないっていうことですかね。
これねちょっとよくわかんないんですよね。この人なんかいろいろやってて、
はい、
さっきの貨幣改鋳とかもやってるし、うんね、あとね災害対応とかもやってるんですよ。地震、この時期ね大きな地震とかあったんです、
はい、あだはい、
だその対応とかもやってるんでかなり優秀な人
ですよね。だから佐渡奉行になったとしても、
はい、
お国入りとかはなかなかできてないんじゃないのかな、
まあ、常にいたわけではないでしょうね、う
ん、だからこのケミ役人さんが やりたい放題やってることも見れなかったのか、
その可能性ありますね。だから目が行き届いてないというか、
うん、
まああれですよ、その組織の中で、うん、今でもあるじゃないですか、うん、すっげえ優秀な人がいると、うん、その人にどんどん返従していくっていう、仕事が返従していくけど、
兼任兼任兼任
でね、そうそうそうでもその人がどんなに優秀でも、うん、その人一人しかいないから、
ね、
限界もあるし、そう結局その人も、うん、その周りも潰すことになっちゃうんですよね。
そうですね、う
ん、でその人がもしいい人だったら、うん、断れないから、
うんうん、
もしかしたら荻原さんはそういう人だったかもしれないですよね。
ですね、うん、でまあ、この荻原さんも処分というか降格させられたかもしれないけど、当然このケミ役人も処分されてるよね
と思いますよ、
ね、
はい、荻原さんだけってことはないでしょ、うん、
ですよね、
はい、
なるほどね、
うん、
すごいすごいですね。でも
すごいと思いますけどね、
今で言えば陳情みたいな感じですよね、
うん、ですね。
うーん、
だからこの荻原さん、さっきそのちょっと佐渡の話とは別ですけど、
はい、
その荻原さんがどんな人かでその貨幣改鋳の話とかをしたじゃないですか、うん、興味ある人はこの荻原重秀さん、
はい、
もうぜひ検索してみていただくと、
はい、
この人かなりその優秀で、
うん、
まあ、天才だったんじゃないみたいな、なんかね、ケインズっているじゃないですか、経済学者の、
はい、いますね、
はい、ケインズとその対比して解説してるような文章とかも出てくるんですよね。
へ、
本当に天才的な経済官僚って言われてる、そういう評価も今ありますね。
それがなんか この事件で失墜させられて、その後どうなったんだろうね、気になりますね。
うん、どうなんですかねこの人は。
うーん、
ただ検地の見直しとか、
はい、
そういうのもやってるんですよ。
うん、
だからかなりその官僚としてはすごく優秀な人みたいですね、うん、だから佐渡奉行とかの解任とかも、
はい、
もしかしたらなんか解任っていうか、
うんうん、ちょっと役割を削ってあげたっていう、
そうそうそういうことかもしれないし、
うん、
うん、なんかね、そのだって災害対応までできる人ってなかなかいないですよ。
そうですね、うん、
ですよね。であと、うん、当時ね、元禄時代の佐渡金山って、
はい、
金は産出してたんですけど、
はい、
その金山 の、
うん、
産出量がね、なんか落ちてたんですって。
へ
ー、なんかそれってやばいじゃないですか、
うん、そうですね、
取るべき金が減っちゃうと、
うんうん、
幕府の経済力も落ちてくるし、それって間違いなくその貨幣経済に影響してくるんですよ、はい、金の含有量っていうのがやっぱ重要なの で、うんうん、でそうするとその結局物理的に取れない状況があったんですって、
はい、
要はね、坑内、金山の坑内に、
ええ、
地下水とかが溜まっちゃってなかなか入れないとかっていう状況ができて、だから とにかく掘れじゃなくて、なるほどね、まずじゃあ地下水をどうしようっていう、はいはい、こういう時間かけて一時的には金の産出量減るけど、うんうん、でもその地下水をどうしよう、うんうん、じゃあその地下水を逃がすあの水溝ってあの、まあ、水が流れる、ね
はいはい、
道を別に掘ろうとかそういうのをちゃんと考えられる人だったみたいですね。
へえ、すごい人ですね、
うん、だからすごく本当に優秀な人ですね。でなんか21年間、その2ヶ月間の滞在だけして、
うん、
あとずっと江戸みたいな、あとたまに行くぐらい、
うん、本当でしょ。多分 さっき の, あのこのケミ役人の悪行分かんなかったんじゃないの、うん、
かもしれないですね。
あ
でもこの人はだから20年ぐらい佐渡奉行としても、
はいはいはい、
あの働いてたんですけど、一応
は そういうことですよね。
その要は欠かさずにちゃんと連絡を取り合いながら、
うんうん
うん、あの佐渡を治め金山も管理してるっていう人なんですよ、うんうんうん、
それはすごいですね、うん、
ただ農民にクビにされたと、
ね
まあだからちょっとね そこだけ見るとなんか残念な感じに聞こえるけど、うん、めっちゃ優秀な人ですねこの人は。であとねこの人はなんかね記録残さなかったんですって。
ああそうなんです。
だからこの人の評価がなかなか難しいんですよ。
あと新井白石の方がすごい有名ですもんね。
教科書出るのは新井白石と、
うんうんそうですよね、
あとね、これは正しい話なのか分かんないけど、はい、新井白石はとにかくこの荻原重秀に嫉妬して、
うん、
いや悪い噂を流したっていう説もあります。賄賂を受けてたんだぜ、うん、あいつとか。
なるほどなるほど、うん、
なんかねそういうそれは影響してるし、新井白石はちゃんと記録が残ってるんですよ、
うん、
でそっちの方が残ってるんで人間やっぱ残ってる方を歴史的事実としてね、うん、やっぱり認めたいじゃないですか、うん、だからまあねどうなんですかね、
うん、
あのでも荻原さんはその新井白石より知名度は低いけど、
うんうんうん、
決して無能な人ではないし。
なるほどね、う
ん、なんか荻原さんの話になってますけど。
そうですね、
はい
まあ、そもそもは農民が武士をクビにした事件の紹介なんですね。
そうそうそう、だから、うん、なんか荻原さんを悪者にしたくないみたいな雰囲気になってますね。
そうです ねなってま す, な, ってます、はい、なんとなく。
そうですね、まあ、一応ね、今回のお話の構造としては、はい、その農民がきちんと、現場の状況っていうのこの佐渡の国ですけど、うんうんうんうん、この状況を江戸表に、
はい、
訴えたと、うん、だから荻原さんがいなかったからでしょうねこれ、
う
ん、現場に。
あそうですね、うん、おそらく
そうそうそう電話できるわけじゃないからね当時は、
うんうん、
はい、で江戸表に言って、うん、そしたら幕府はちゃんとそれを、うん、受け止めて調査をして、うん
はい、
で結果、うん、荻原さんクビと、うん、で、ケミ法はやっぱり難しいねとなって、うんうん、この佐渡の国事件をきっかけに、
はい、
上明法が制定されたと、うんいうことになりますね、
はい、
ちゃんとまあだから年貢の算出方法について、うんトラブルがあれば、それについて、幕府は農民側とディスカッションをしたという事実がここに残ってますということですね、
うん
はいまあ、これまでの江戸時代の印象とはねちょっとここも違いますよ ね,
そうですね、
はい
うんうん、
なので、まあ、一つこの佐渡事件のお話でございました。
はい、はい
でもう一つは、もう一つ農民パワーが炸裂した別の事例っていうのがあってそれは農民が武士の罷免を求めて、
うん、
でさらに領地のあすいません領主の領地経営にまで口を出した事件っていうのがあるんですよ、
う
んはい、
へえさらにっていうことですね、
はい、全く別の場所での事件なんですけど、
はい、
次回はちょっとこの話をしたいなと思いますので、
はい、分かりました、
はい、
じゃあ今回はここまで
佐渡、はい、事件のお話でございます。
はい、
はい、
ありがとうございました。